東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、2020年、あっという間にね、もう下半期も終わりに近づいてきました。もう冬も近づいてまいりました。なんかもう今年はね、コロナ一色でしたね。なんだろう、なんかいい思い出がね、ちょっと少ない方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。でもまたね、来年楽しいことがきっとあると僕は信じてます。今回はなんとこの番組、実は意外と初めて僕と同業種、ビデオグラファーとして活動中の方をゲストにお招きして番組をお届けしてまいります。ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど大募集しています。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ365.net、タスクアットマークレディオ365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第40回目放送、母とビデオグラファーの両立、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーとなっております。さあ、これまでもね、たくさん、クリエイターの方をお招きしてまいりました。なんだけど、まあこれまでね、デザイナーの方であったり、ダンサーの方であったりね、いろんな方をご紹介してきたんですけれど、意外とね、僕同業種、ビデオグラファーの方ってご紹介したこと少なかったんですよね。だけど、いるんです。やっぱりね、ビデオグラファーで活動する仲間、いるんです。今回、初めてビデオグラファーとして活動する、この方、お招きさせていただきました。今回のゲストご紹介させていただきます。ビデオグラファーとして大活躍中の木漏れ日フィルムの皆さんでございます。
こんにちは。
こんにちは。緊張してる？
緊張しますよ。
緊張してる。さあ、皆さん、まあ1年以上ね、もうお付き合いのある皆さんではございますけれど、
はい、
実はね、あのビデオグラファーとしてデビューする、まあ、ちょっと前ぐらいから僕は存じ上げさせていただいておりまして、まあ、この1年の中でね、ビデオグラファーとして様々な、まあ、ご経歴をたくさん積み重ねてね、今至るということではございますけれど、ちょっと、まあ、これを聞いている皆さんにもビデオグラファーっていうお仕事とか、まあ、皆さんがやってることとかね、ちょっと活動の経歴なんかをちょっとご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
まず私はですね、ブライダルプランナー時代の経験が限定のビデオグラファーでして、
はい、はいはい、
まあ、映像を制作しております。
うんうん、
で本当に01からのスタートで、今フリーランスとして独立してやってるんですけれども、
はいはい、
タスク先生ヒール、
はい、
バインドさんという、
じゃない
映像スクールをですね、2019年の3月に卒業いたしまして、うん、そこから1年半を経て今という形ですね。うんうん、
1年半か、もう1年半前に卒業した方なんですよね。
はい、
ね、でもそれ学校、まあ、自分で言うのもすごい変なんですけれど、まあ、たかだかですよ、
はい、
たかだか1ヶ月の学校、そう、バインドっていうのは1ヶ月で終了する学校ではあるんですけれど、
はい、
1ヶ月勉強したからって、まあ、名乗れる仕事ってあんまりないし、それでちゃんとこう活動ができるものでもなかなかないじゃないですか。
はい、
どういったお仕事をまあなさっていて、それで、まあ、これ後のコーナーで聞くけど、どういう形でね、こうお仕事が成立しているかとか、まあ、醍醐味とかもね、後で聞きたいんですけれど、
はい、
まずはどういうお仕事をなさっていらっしゃるんでしょうか。
最近いただいたものですと、
うん、
まあ、恋愛、
恋愛
失恋ものの恋愛ショートフィルムを描いてほしいご依頼があって、初めてシナリオからロケ地の選定ですとか、
映画監督やん、うん、
はい、あのディレクションの部分もやらせていただいて、
うんうん、
でもそれはすごい自分の中ではヒットしたので、うんうん、まあ、今後も続けていきたいなっていう新たな境地ではあったんですけども、
ショートフィルム作家さんやね
最初の始まりはやっぱドキュメンタリーを描いていきたいなっていうのがありまして、うんうん、
はいはい、
なんですかね、人の生き様っていうのを、うん、こう自分の感性で感じたままにストーリーテリングして、
うんうんうん、
まあ、映像として残すことができて、うん、それを見た人が、うん、まあ、どういうふうに感じてくれるかなとか、うん、何を伝えたいかなとかっていうのを考えながら、
うん、
まあ、作るっていうのに楽しさの醍醐味みたいのを覚えましたね。
お、でもそういうお仕事って、まあ、なんだろう、ストーリーテリングとかこう、はい、ショートフィルム作家になりたいって人って結構たくさん世の中にいると思うんですよ。
はい、
その中で、
はい、
まあ、まずこうスルーで今聞いちゃうとこでしたけどそういうお仕事が来たんですよっていうことで、これ結構すごいことじゃないですかこれなんだろう、 どういう流れでその、まあ、お仕事として成立するところに至ったんだろう。
あ、その案件に関しては、うん、あの仲介サイトみたいないろいろフリーランス用のあると思うんですけど、うんうん、そこに、まあ、自分のポートフォリオとかを載せていて、うんうんうん、まあ、まず女性であるっていうところを、
はいはい、
女性視点で描いてほしいっていう、うんうん、まあ、男性がメインの会社の方からのご依頼 で、
うん、
であとは、まあ、そういったまあ恋愛の感性が出ているそのポートフォリオで、
はいはい、
イメージに合致したっていうことで、あの、うん、ご契約いただいたっていう流れでした。で
そもそもだってそのねウェブにあるまあいろんなそのお仕事サイトに恋愛ストーリーを書いてほしいって仕事来るのかそれ。そ
う、びっくりしました。
あるんだ本当にあるんだ、
はい、
ごめん、これまたね打ち合わせ外のところからちょっと放り込まれたんだけど
本当です。
あるんだね、
はい、
え、それ以外にはどういうお仕事をされてらっしゃいます。
最近ご納品したもので、
うん、
80歳の、うん、こうウクレレをやられるおじいちゃんのライブを撮ってほしいっていうので、
ほう
居酒屋さん、水餃子屋さん
、
はいはい、で働いているおじいちゃんがいて、うん、でたまにそこでウクレレを奏でるっていうので、うんうん、それぜひあの映像にしようっていう話をいただきまして、それをライブ動画として、
うん、
はい、うん、収めたっていうの面白い経験だったな、
うん、いや、あの、はい、こちら僕も Facebook でね、あの映像拝見させていただきましたけど、
ありがとうございます。
皆さんって本当こう人を切り取るというか、人のこう感情をね、あの映像に残すのがすごくお得意だと思うんですよね。
嬉しいです。
なんだろう、でそういうまあお仕事をされたいと思ってね、このお仕事始めたとは思うんですが、
はい、
なんだろう、まあ、もちろんね、仕事どうやってそういう仕事を取ってくるんですかっていう、まあ、あのリアルな話もそうなんだけどなんだろう、自分がそういうお仕事をしたいっていうか、そういうのが向いてるって思ったポイントとか秘訣とか、そういうのどこにあるんでしょう。
それ聞いちゃいます。
今聞いちゃいます聞いちゃいます、ラジオでそれを聞くと言っただろうが
多分幼少期に遡っちゃうんですけど、うん、
はいはいはい、
ま、父の育て方だと思います、
うんうんうん、
私あの1個しか本当に言われてなくて、あの1つしか言われないで育てられたんですけど、うん、何だと思います。
1つ親から何か1つのことを言われて、
はい、それしか言われてこなかったんですけど、
うん、
好きなことをやりなさい、
ほう、
それしか言われてなくて、
好きなことをやりなさい、
はい、うん、でそれでなんか好き勝手ってあれですけど、好きなことばっかりやってる父っていうわけじゃなくて、
うんうん、
なんですかね、まあ、頭も良くて、うん、まあ、理系の、まあ、大学も行っていて、
うんうん、
お仕事もそういう形なんですけど、
うんうんうん、お父さんがね、
はい、
うん
う
ん、
だけどクリエイティブな部分がすごいあってですね、
ええええ、
なんだろう、 お絵描きと か、うん、なんか紙粘土を一緒にやってくれたりとか、音楽一緒に歌ってとか、
すごいな、何でもやるな
教えてくれたりとか、うんうん、なんかそういう芸術面も多分好きで、うんうん、なんなら写真もすごい好きで、うん、私の写真もずっと撮ってきてくれてたんですけども、うんうんうん、なんかそういうそこがまずまず原点で、うんうんうん、なんで私はずっと好きなことだけ、
ほうほうほうほう、
はい、やればいいんだ、
やればいいんだ
楽しく生きればいいんだ、
楽しく生きればいいんだ
思って、
うん、
そうですね、そこがそもそもの原点ですかね、
うんうんうん、
でこの仕事に至ったきっかけ、うんうんうんうん、っていうところまで行っちゃうと、
うん、
学生時代はそうでもなかったんですけど、うんうん、世界に出た時にちょっと挫折を、
はいはいはい、
初めてというんですかね、うんうん、こうまあ世界に出てうまくいかなかったっていうのがありまして、
うんうんうん、
最初私広告代理店で、はいはいはい、まあ、営業をやっていて、うんうんうん、ベンチャー系で、
なるほどなるほど、
何もわからない中で、
うん、
まあ仕事が取れない、
はいはいはいはい、
そういうそれこですごい挫折をして、まあ、その後もいくつか仕事したりとか、うんうん、まあ、ブライダル関係とかもやったんですけども、
うんうん、
なんかこう自分をもっとできるかなって思ったりとか、
うんうんうん、そこからまあいろいろと話が広がってくるというところか、
うん、
なるほど、ここね、
う
ん、ここからが次のコーナーのテーマ、ビデオグラファーとはっていうところに多分つながってくると思うんだなんか自分の好きなことをやるとかね、ここちょっと後半の、うんうん、テーマでちょっとじっくりとお話を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
ま
あね、皆さん結構いろいろ経験をなさってね、はい、独立というかビデオグラファーという活動を始めたのは本当にもう今年、うんうんうん、去年か、
木漏れ日フィルムとしては今年の3月です、ね、
なのでそこからそこに至るまでがね、はい、結構いろいろ多分これを聞いてる皆さんもね、いろいろこう活動のに至るところを聞きたい方たくさんいると思うんで、うんうんうん、ぜひその辺、はい、いろいろ詳しく聞いていきたいと思います。はい、ということでまずはね、皆さんのご紹介含めて、クリエイターズトークのコーナー、まずここまでで一旦締めさせていただきます。ありがとうございます。
はい、
それでは、次のコーナーに至るまでまずは、CM に参りましょう。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ、まさかイブなのか。
私の名前はイブ、あなたは？
僕の名前は達郎、星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ、彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていく人生相談のコーナーです。はい、ということで今回は木漏れ日フィルムの皆さんをゲストにお招きして、いろいろね、ビデオグラファーとして活動すること、自分の好きなことをやってね、お仕事をするということについて、ちょっと詳しくお話を伺っていきたいなと思っております。ということで、今回のテーマ、ビデオグラファーということで、テーマ決めさせていただきますが、ビデオグラファーに限らずの部分あると思うんですよ。今ね、テーマにも出てきましたけど、好きなことをやりなさいってね、ご両親に言われて、育ってきて、それで好きなことを仕事にするって、結構大変なことだと思うんですよね。でしかも今お母様としてね、お子さんもいらっしゃる中で、はい、母として活動もされてるというところで、母として活動って変だけどお母さんとクリエイターをね両立して、お仕事するってこう、女性の中ではすごく憧れのスタイルだと思うんですよね、僕は。
はい、
でここちょっと多分本当にね、こうなりたいと思ってる方もたくさんいると思うんで、ぜひそのあたり詳しく聞きたいなと思っております。
はい、
ということで、さっきの続きです。ちょっとね、学生から、社会人になって、挫折を経験して、広告代理店で、ちょっとした挫折を経験して、そこからどうなったのでしょう。
ありがとうございます。続きですか？
はい。
広告代理店の後に、ブライダル2カ所、おりまして、でその後は専門学校で広報としてやってたんですけど、子育てとの両立が、特に、学校の方では難しくてですね、
会社員として勤めてて、
そうです、はい、
会社員とお母さんは大変だよね。
そうですね。なのでこう外に出たいんですけど、やっぱり呼び出しとかもあるので、なるべくじゃあ中の仕事ねってなると、ちょっと皆さんの良さを生かせなかったりするよねとかっていう風にも、上司も言っててくださったんですけど、それでもやっぱり、会社としてはなるべく、学内にいてくださいということで、結構入力業務とか、私があんまり得意じゃない
よ、事務業務とかね、もちろん大事な仕事なんだけど、
はい、ちょっと、そういう部分があって、ちょっとくすぶってる部分があったりとか、子育てがうまくいかないとか、何もうまくいかないじゃんみたいなとこもあって、なんか自分の人生の大半をやっぱ仕事で過ごす時間になるので、なんかだったらもっと自分を肯定してあげられるようなちょっと環境に身を置きたいなと思ったのが本当にきっかけでして、私最初からビデオグラファーになりたかったわけじゃないんですね。
ほうほうほうほう。
探したんです。
探したの？
探しました。
探して出てくるのかこれ。職種ビデオグラファーってなかなかないぞ。
あの学校だったので卒業式の映像っていうのを最後に、学生に向けてプレゼントみたいな、
お仕事してる時の場所が学校だったからってことか。
で流した時にすごい反響が良くて、みんな泣いてくれて、他の学生さんしかり、先生方からもすごい褒めいただいて、すごい嬉しかった経験があったんですね。
ほうほうほうほう。
これちょっとやってみようかな、写真も好きだし、
ご両親の影響もあるし、
やってるし、ということで一眼レフを買うっていうのがまず第一歩で、
まず買った、はい、
そしたらもう楽しくて、なんだこれ、
なんだこれ、
世界が変わってまず見えて、でやっぱ写真じゃなくて映像がすごい興味あったので、ブライダル時代からなんかそういうのを目にしてることが多かったので、ちょっとこれやってみたいなっていうこともあったので、学校行ってみよう、
学校行ってみよう、ちょっとちゃんと勉強してみよう、
っていう流れで1年ぐらいかけて、お金もね、なかなか家族いると自由に使えるお金も少ないので、1年をかけて一眼レフ、パソコン、スクールっていう形で、
頑張ったね。
で、やっと
2019
年3月に卒業してっていうのがもう最初の第一歩ですかね。だからこう、これ聞いてくださってる皆さんにも、なんかいいよね、やりたいことあってって思う方もいると思うんですけど、見つけないと絶対
見つ
からない、自分から行かないと見つからないし、自分から行ったら見つかるよっていうのは、 はい、こう一つ伝えたいメッセージですかね。
う
ん、
そう
か、
自分でそうやってこう見つけてきたというかね、うん、こう皆さんの、まあ、経緯の中でこう、うん、自分のやりたいことを表現して、それがそこから一歩、うん、カメラ買って学校通ってってところからスタートしていったってところだもんね。
はい、はい、そこが一歩でした。
一歩だね。
はい。
でもこれね、もう一個僕はね、多分みんなの声がここに聞こえてくるんだけど、一歩踏み出しても、はい、やっぱり大変だと思うんですよ。特にお母さん、はい、女性だとね、お母さんとクリエイターを両立させるって、はい、こう一歩踏み出してもやっぱり難しいから。ね、挫折しちゃう方も多いと思うんですよ、
はい、
で挫折が考えられちゃうから一歩踏み出せないとかも多いと思うんですね。
そうですね。
こういった方になんかこう応援できるメッセージというか、うん、なんか皆さんならではのなんだろうな、こう母とクリエイターの両立っていうところに対して何か思うところってありませんでしょうか。
ありますよ。
あるの？
あります。
あるの？
うん、子育ては、うん、勝手に育つので頑張らなくていい。もうみんな頑張ってる、頑張らなくていい。
お母さん頑張ってる、みんな頑張ってる、
う
ん、
そう、
うん、
私ワークライフバランスとかってあんまり好きじゃないんですけど、何、うん、ですか、この自分にしかできない子育てをすればいいと思ってるんですね、
うんうんうんうん、
だからビデオグラファーの子だからこういう感受性を持つとか、例えばなんですけど、
うんうんうん、
保育園で自転車乗って帰り道とか、
うん、
すごい夕日綺麗だよ、
うんうん、
カメラ出してとか、
うんうんうん、
なんですかね、お空に対してはすごい敏感みたいで、
うんうんうん、
保育園の先生にも言われたりとか、
うんうん、
なんか、ま、子供って大人からしたらもう絶対どんなに頑張っても叶わないクリエイターだと思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
僕もそれは
例えばその娘が、うん、かなでちゃんっていうお姉ちゃんがいるんですけど、うんうん
はいはい、
下の子がですね、かなでちゃんの足元にジョロで水をかけたんですよ、
うんうんうん、
そしたら私に言いつけに来て、うん、かなでちゃん お花じゃないのにお水かけられたって、
うんうん、
すごくないですか、
うん、自分をお花に例えて
そうとか、
うん、
まあ、冬で木が葉っぱとかもない状態で立ってた時に、うんうんうん、鳥がバーっていっぱい飛んできて止まったんですね、
うんうんうん、
そしたらあ、見てママ木の髪飾りだって、
おすごい感性だね、
私感動しちゃって、
うんうん、
なんかこれでいいんだってちょっと思っちゃったんですよね、
うんうん、
私なんかうまく両立できてないしってモヤモヤもしてた、うんうん、もちろんしてた時もありますよ、
うんうんうんうん、
ここに至るまで、
うん、
だけどなんかこうやって私の子だからこその、うん、こう感覚っていうのを持っていくっていうのも面白いじゃないかと思って、
うんうん
まあ、それでいいんだよってみんなにも言いたい、
うん、あこう両立ってこうバラバラに考えるんじゃなくて、やっぱりビデオグラファーと活動する皆さんの、まあ、視点であったりこの頑張りを見て育つ娘さんがいて、うんうんうん、同じようにこう感性を磨かれていく娘さんがいて、
うん、
だからこそまあお仕事とかってこうワークバランスバランスっていう言葉に対してねいろいろ思うところがあるってまさに多分そこだと思うんだよね、
はい、
こう分けて考えるんじゃなくて、うん、全部まとめてこう、
はい
まあ、子供たちも育っていくもんだよっていうところがきっとあるんじゃないかな、
はい、
もちろん皆さんのね子供さんも育っていってると自信持って言えるんだもんね。
はい
はい
はい、
はい、だよね。なので、まあ、これを聞いてるじゃあ皆さんに一言じゃあ一歩踏み出せなくて困ってる方々というか悩んでる方々にもし一言言うならばなんて言う？
頑張るって楽しいからやってみて。
やってみて、
うん、
いいねいいね。そうだよね。やってみてそこから分かることあるもんね、うん、なのでうんとても素晴らしい一言をいただきました。皆さんねこれ聞いて特に女性の方はねここでこう悩む方も多いと思うんですよ。ぜひぜひねここ皆さん、まあ、お手本で言ってもまた、ご本人も嫌がるかもしれないけれど、また一つのモデルケースとしてね、またこういう方もいるんだよっていう形で、皆さんにぜひ知っていただきたいなと思ってご紹介させていただきました。はい、ということで、以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。皆さんありがとうございます。それでは、CM に参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変えるそんな場所がある。 Radio 365。
はい、教えてタスク先生、エンディングのお時間でございます。はい、今回はゲストにビデオグラファーの皆さん、お招きしてのお話させていただきました。皆さんありがとうございます。
こちらこそ、読んでいただいてありがとうございました。
さあさあ、今日のご感想いかがでしょう。
いや、すごい緊張した
緊張した
緊張しました。
でもなかなかに素晴らしい話というか、ちょっとこちらでもこう涙が出そうな話をね、
絶対嘘ですよね。
もう多分聞いてるね、お母さん方はね、もう涙してますよ本当に。
やめてください。
素晴らしい番組ができましたもう本当にね、こう皆さんにも素晴らしいメッセージいただきました、はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。はい、ということで今回のゲストは、ビデオグラファーの木漏れ日フィルム皆さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブも聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第40回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、いや全く打ち合わせ以上にね、素晴らしいお話が聞けて超感動している山本タスクと、
自分にしかできない子育てをすればいいと思っている木漏れ日フィルムのミナでした。
はい、ありがとうございました。この番組では、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.